代わって日本共産党品川区議団石田千尋議員の質問です。選択的夫婦別姓の導入で個人の尊厳と両性の本質的平等の実現を、夫婦同姓の強制が違憲ではないという判決に対し、世論の多数は選択的夫婦別姓制度の導入を望んでいます。区として世論調査の実施を求めます。
最高裁で夫婦同姓は合憲との判決が出されており、区で独自に世論調査などを実施する考えはありません。
来年4月、待機児ゼロの実現で、ゆるゆい環境で育つ子どもの権利保障を、児童福祉法24条1項に明記されている市区町村の保育の実施責任を果たすため、保育予算の引き上げを、
平成29年度は22年度比で 2.7 倍の207億円を計上しており、国や都においても積極的な予算を組んでいます。認可保育園に入れなかった子どもは3年連続1000人を超えています。
待機児ゼロを実現する認可保育園増設計画を、
年齢別のニーズを踏まえた地域ごとの計画を提案します。
保育園増設を進めるため、国有地などの活用や民有地購入を求めます。
行政需要や地域の状況などを勘案し判断していきます。
私立保育園保育士の職員配置基準など引き上げの支援を、
運営費の補助など積極的に取り組んでいます。
急増する認可保育園には園庭がありません。乳幼児人口増に合わせ緊急に公園増設を求めます。
適地があれば引き続き整備を進めていきます。
国保の都道府県化で加速する保険料引き上げと差し寄せ強化やめよ。国保料は引き下げこそ。厚労省は国保運営方針ガイドラインで、決算補填等目的の法定外繰入れ金は解消すると述べていますが、区の法定外繰入れ金総額と決算補填目的の額は、
平成28年度の法定外繰入れ金の総額は、出産一時金分を含めておよそ15億8000万円で、このうち決算補填目的相当分は、おおむね9割程度となる見込みです。
法定外繰入れ金をなくすと、一人平均いくらの国保料値上げとなるのですか？
年間およそ1万7000円の上昇と想定されます。
法定外繰入れ金はこれまで通り続け、国保料の引き下げを、
国の方針や特別区長会の決定と相違しており、非常に困難と考えます。
最低生活費は差し押さえ禁止額として定められています。年金などが振り込まれた朝に、最低生活費も残さず差し押さえるやり方はやめるよう求めます。
原則は差し押さえ禁止の給付金も、預金口座に振り込まれた場合は、預金債権に転嫁するため、差し押さえ禁止財産の属性を継承しないとされています。
保険料の負担軽減のため、一人親世帯や就学援助対象世帯などの保険料軽減を、
公平性の観点から困難と考えます。
7割、5割、2割軽減の所得制限を広げて対象の拡大を、
国の政令に基づくため独自に所得制限の変更はできません。
住民税非課税世帯に所得割を付加しないことを求めます。
住民税とは仕組みや算出方法が全く異なるため、住民税非課税世帯に所得割を付加しないことはできません。
海上ルートに変更させた確認書を破る羽田新ルート計画に区長は反対を、成田では10年間で21件の落下物との説明ですが、実際にはカウントされない何倍もの事例が発生しています。これで落下物から区民を守れるのですか？
万が一にも落下物がないよう、さらなる徹底した対策を国に求めていきます。
大井町では80デシベルを超える騒音をもたらします。これが公害とならない基準自体がおかしいと考えないのですか？
国には対策を具体的に示すよう求めています。
新ルートにおけるゴーアラウンドの経路と回数は、
経路や回数を示すことは困難と聞いています。
1981年に海上ルート実現について明記させた確認書を現在も引き継いでいるのですか？
国からは航空機の性能が向上し、加えて首都圏空港の機能強化の必要性が生じたことから、 改めて案を示すに至ったとのことです。
日本共産党品川区議団、石田千尋議員の質問でした。